お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。狭い小さな限られた世界だけを見ている人が、さも分かったような顔をして大きなことを言っているのを見たことがありますか？そのような時、思い出されることわざがあります。今日の最初は日本のことわざです。吉野髄から天井を覗く。意味は、わずかな知識、経験に基づいて、大きな問題を軽率に判断することの例えです。細い吉野茎の管を通して天井を見ても、見えるのは天井の一部分だけです。それなのに、天井全体を見たように思うのは大きな誤りだということから、狭い見識で判断しても、物事の大きさや奥深さを捉えることはできないとして、勝手な判断を戒めているのです。このことわざには類句が多いです。意味を極端に切り詰めれば、管から見るの二語になります。これを関見と言います。関連語がいくつもあります。吉野髄から天を見る。吉野管から天井を見る。管を持って天を伺う。鍵の穴から天を覗く。皮膚器だけから天を見るなどです。このように使用することができます。君たちはまだこの部署にこだわっているのか。そんな吉野髄から天井を覗くような議論をしていると他の連中に遅れを取るぞ。次はイギリスのことわざです。四つの目は二つの目より多く見る。意味は物事は二人で見る方が一人で見るよりもよく見える。一人よりも二人の方が物事がより広く、より細かく見えるから見落としも少なくなるでしょう。だから一人では注意は行き届かず思わずミスを犯す心配があるときには人に確認してもらうと良いです。また二人で見ると新しい視点が生まれることもあるでしょう。だから行き詰まったら応援を仰いで知恵を借りると良いです。これは当たり前のことでありますが、人には自信過剰、怠慢、気兼ねがあって、その当たり前が実行できない時があります。当たり前のことを思い起こさせたり、実行を迫ったりするのも、このことわざの役目の一つです。関連語として日本には、三人よれば文殊の知恵があり、イギリスには、二つの頭は一つの頭に勝るがあります。私は息子たちが小さい時から私と一緒に働くようにしてきました。先日、長男と一緒に仕事をしていました。その仕事に関しては私も自信があったのですが、長男がこうした方がいいと思うとある提案をしてきました。そしてその方が確かに良かったのです。四つの目は二つの目より多く見るのことわざは本当だなと思いました。次は日本のことわざです。淀む水にはゴミたまる。意味は、水が一ところにたまって流れなければ、ゴミがたまり、水も腐りやすいです。物事や人心の場合も同じであり、淀み水のように停滞すると、腐敗を招きやすいということです。流水腐らず、流水開かずということわざがあります。流れる水はいつも新鮮で、ゴミも流れ、水自体も腐ることがありません。ところが、水の流れが止まって一箇所に滞り、淀みの水として溜まってしまうと腐りやすく、汚い水になってしまいます。何事も、常に活動しているものには、賃貸や腐敗はないが、活動が止まってしまうと、ろくなことにはならないです。使う桑は錆びぬ。と言われる反面、使わぬ桑は錆びるというわけです。物事や人心も死んだように動きが取れなくなってしまってはおしまいです。このように使用することができます。今回の人事異動の狙いは、組織内にさざ波を立てたところにあります。淀む水にはゴミたまると言いますが、ここで皆さん、気持ちを新しくして、仕事に取り組んでください。ある有名な観光地に行った時のことです。そこの水は淀んで汚かったです。非常に残念な気持ちになりました。この水が流れてきれいだったらどんなに良いことだろうと思ったのです。その観光地、 いろいろな理由があってその水が淀んでいたのだと思いますが、流れるきれいな水を各地で見ましたので特に印象に残りました。次はナポレオンの名言です。世の辞書には不可能という言葉はない。意味は自分の意志の力、能力をもってすれば不可能なことはない、何でもできるです。フランス皇帝ナポレオン・ボナパルトの自負心、尊大さ、自信の強さを示す言葉です。ヨーロッパを席巻しフランスの第一帝政を築いた英雄なら、このぐらい威勢のいいことも言ったであろうという想像から生じた言葉と考えられています。一説では不可能という言葉はフランス語ではないと言ったので、どんなに困難なことでもフランス人ならやり遂げるはずだという意志を持たせ部下を励ましたのだとも言われています。ナポレオンの性格を表す言葉ですが、普通の人がちょっと威張ってみせたり、ふざけたり、気取ったりするときにも使えるでしょう。次はイプセンの名言です。世の中で最も強い人間とは孤独でたった一人でも立つ人間である。意味はたとえ周囲から理解を得られず反発を受けようとも、自分の良心に即して行動をとる者、それが世の中で最も強い人間である。ノルウェーの劇作家イプセンの戯曲民衆の敵では、温泉を観光資源とする町の医師が温泉に有毒成分が含まれていることを発見し、新聞を通じて事実を公表しようとしますが、町の繁栄を危ぶむ住民たちにこぞって反対され孤立します。しかし医師としての倫理観からなおも自説を強硬に主張し続けた結果、彼は村八分にされ職を失った挙句、住民大会で民衆の敵と宣言され、町を追われていきました。多数派意見は常に正当であるとは限りません。民主主義も多数決論理のみを拠り所とするならば、いずれ正義を圧殺し愚劣な民主主義になるでしょう。イプセンの警告はその点に向けられていると言えますが、一方で人が暮らしているのは出る杭は打たれる、長いものには巻かれろといった逆の世間でもあるのです。いたずらに人や社会とことを構える必要はないとはいえ、体制に流されず時には自分一人でも踏みとどまり、正しいと思う信念を貫く態度は人間誰しも必要とされることでしょう。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。